信じることの幸いと題しまして、主からのメッセージを末盛牧師が取り継いでくださいます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。今朝もこのようにしてアドベント第2聖日を共に迎え、礼拝を捧げられます幸いを心から感謝いたします。一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心より感謝いたします。第2聖日アドベント大講説の中にあって、私たちは今朝もあなたの御体なるこの教会に集い、あなたが語られる御言葉に耳を傾けようとしております。聖霊様、どうぞこのところに豊かに臨んでください。私たち頭やまた理性では理解できないことを、どうか聖霊様が取り継いでくださり、私たちの霊に魂に語りかけてくださいますように切にお願いいたします。どうぞ今日私たちの目が開かれ、イエス様、あなたを信じる信仰に預かる幸いな時となりますように、この礼拝を始めから終わりまで主ご自身が先立って導いてくださいますようにお願いいたします。今日多くの方がこのところに集っております。主よ、どうぞ私たちを祝福してください。どうぞ私たちの人生を祝福し、あなたのご栄光のために一人一人をお持ちくださいますように切にお願いいたします。今日ここに来ることができない愛する者たち、また病の中にいる者がおります。主よ、憐れんでください。助けてください。一日も早くあなたの回復が与えられ、また共に礼拝を捧げることができますように、また共に喜ぶことができますように助けてください。この礼拝を心から感謝し、すべてをあなたの御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今朝2本目のアドベントクランツのキャンドルに火が灯されました。今日ですね、ちょうど良かったなと思ったのはですね、今日岩戸児童センターの皆様が来てくださっておりますけれども、今日はあさりみずきちゃんがですね、この点火のご用をしてくださいました。いつも児童センターに行くと、みーちゃんどうしてますかとですね、聞いてくださるので、ちょうど成長した姿を皆さんにお見せすることができて本当に感謝いたします。このアドベントクランツですね、このキャンドルには4本ありますけれども、4本意味があるというふうに言われております。1本目は希望、そして平和、喜び、愛ということだそうです。先週は先ほどの山本兄弟のお祈りの中にありましたけれども、私たち人間にとって希望の源は罪の許しであるということ、許されない人生はどれほど苦しみの中、暗闇の中にあるか、けれども私たちはどんな罪でも、先週御言葉を通して語られましたように、一人の罪深い女性がイエス様のもとにやってきた時、イエス様はその女性に、あなたの罪は許された、そのように宣言されました。罪の許しと解放をいただき、女性は喜びの中帰っていきました。ここに誠の希望があるのではないか。イエス・キリストというお方は、過去、現在、未来、すべての罪を背負ってくださった。それゆえにですね、先週お話ししました、下切り雀の意地悪なおばあさんも、また自分が意地悪だと思っていなかった、正しい人間だと思っていた、実はもっと罪深かったとですね、この言われた、この優しいおじいさんのすべての罪を引き受けてくださった。神様が許すことのできない罪は何一つありません。ここに私たちの希望の源があります。そして今朝は、少子でイザヤ書9章の5節が開かれました。ここに一人の緑子が与えられる。一人の男の子が与えられる。それは平和の君と唱えられる。まさに今日2本目の平和にですね、このキャンドルに火を灯しましたけれども、その平和の君として来られる、そのようにイザヤ書に記されています。権威が彼の方にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。けれども、そのように権威を持って来られるお方は、全く無力な 幼子の姿をとって、赤ちゃんの姿をとって、最近ですね、私たちの教会の方にもですね、可愛い赤ちゃんがお生まれになりました。ですね、羊のところにですね、おばあちゃんデビューされた方がちょこちょことですね、誕生しておりますけれども、そのようにですね、神様が私たちを治めてくださる、私たちを導いてくださる、そのように言ったときに、それは権力をかざし、また武力をかざして平和を築き上げるのではなくして、その初めは小さな幼子の姿で、全く無力の状態。この世にあって赤子というものは何の力も持っていません。誰かに助けてもらえなければ生きることができない。そういう本当に小さな、そのような存在でお生まれになりました。そして、このお方は、自分の命を捨てるほどに私たちを愛してくださった。先ほどヨハネによる福音書3章の16節を共に読みました。私たちに神が愛ゆえに使わしてくださった。それはその御子を信じて私たちが永遠の命を受け取るために、そのようにイエス様が使わされてきた。このお方はただ愛によって治める世界、このお方がただ愛によって指導者となられ、力ある神の御業を行われ、そして平和を築いていかれる、その方がイエス・キリストであります。私たちはこの時期にあたって、御子イエス様がお生まれになり、また生きられたあの神様の約束の地でありながらも、今争いのあるイスラエル・パレスチナ、この地の上に主の誠の平和がありますように祈らずにはおられません。主がその地を、エルサレムをですね、またイスラエルのあの地を約束の地としてくださった。そこに誠の主の統治がありますように、主の解決がありますように、私たちは祈らなければなりません。ところで、話は変わりますけれども、世界中のですね、このベストセラーとなっている、今皆様のこのお手元の中にあるですね、聖書は、私たちに何を教えているのでしょうか。イエス・キリストという歴史上のこの人物がどのように生きたか、またどのような良い教えをされたか、中東の歴史書か、もし皆様が聖書は何が書かれているんでしょうかというふうに問われたら、どのようにお答えになるでしょうか。何のために聖書が書かれたか、それはですね、聖書の中にはっきりと記されています。ヨハネによる福音書20章の31節のところに、お開きになる方は210ページに記されています。ヨハネによる福音書20章31節には、これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。聖書が書かれたのは、私たちを正しく、それこそ正しい人間を作るために、立派な行いをする者たちを生み出すために、もしくはもちろん聖書の中には、敵を愛するようにですね、私たちの本当にできない様々なことが記されています。これをですね、読むとやっぱり聖書は読めないですね、そのようにおっしゃる方がたくさんいますけれども、多くの人はそのように聖書が私たちの道を正すですね、またいい行いをするためにどのように生きればいいのか、そのように記されている書、またはキリスト教の良い教えの書、そのように思われていることが多いかもしれません。確かに聖書は人間のですね、これそれこそ取扱説明書というふうに言われる通り、私たちがどういうふうに生きたら幸いになるのか、そのことが書かれている書でもあると思います。けれども、今日私たちが今の箇所を読むならば、この聖書が書かれているのは、私たちがこの聖書を通して、お生まれになった御子イエス・キリストを信じるようになるためである。目的は立派な人間になるために、いい人になるために、正しく生きるようになるために、いや、それ以上の目的は、私たちが
信じて幸いを得ることができるように。聖書はそのために書き記されていると聖書に書かれています。
今日、後ほどですね、メッセージの後に、主我を愛すというこの大変有名な賛美を共に捧げます。これはご存知のように、八重の桜でですね、この新島城が女学生の人たちに教えたこの賛美としてですね、歌われていたかと思います。Jesus loves me というですね、この英語の賛美ですけれども、ここにもですね、Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
聖書が私たちを愛してくださっていること、そのことを語っている。
そのようなですね、さっきこの賛美ですけれども、まさに今日私たちが開いている聖書は、イエス・キリストを通して神がどれほど愛してくださっているか、そしてまたその愛を受け取るために、信じるために聖書は私たちに与えられております。その聖書を私たちは今日開きました。ルカによる福音書を先ほど講読の中で共に読んでまいりました。このクリスマスの登場人物として一番有名な人はもちろんイエス・キリストです。次に有名な人として上がってくるのが、先ほどルカによる福音書に登場しましたマリアではないかと思います。実はですね、これメッセージ準備しながら、登場人物の一番の有名はマリアだなとですね、すぐに私が出てきてしまって、イエス・キリストがですね、登場人物の一番有名な登場人物だったと、さっきですね、大変なですね、失敗をしてしまうところでしたけれども、次にですね、有名な人として、母マリア、このお方が挙げられると思います。マリアはまさに、この幸いに預かった人、信じるものとされた、マリアは後にですね、このルカ伝のルカによる福音書の後半の部分を読みますと、マリアの賛歌というふうに記されております。48節、身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださった。今からのちいつの世の人も私を幸いなものというでしょう。そのようにマリア自身が私は何という幸いなものなのか。そのように告白し賛美を捧げている通り、まさに信じるものになった幸いな人であります。マリアの幸いは何かと言われるならば、もちろん神の御子なるお方を宿す、このような恵みに預かることができた。世界中にたった一人この恵みに預かることができたのはマリアだけであります。けれどもそれは単にこれほど予言されていた、ある意味では有名人ですよね。イエス様という偉大なメシアが私を通して生まれる。私は特別に選ばれた人。マリアの喜びはそれだけではなく、またマリアが預かったこの恵み、幸いというものは単に神のメシアをここですね、この胎に宿すというそれだけではなくして、このことを信じることができた。これこそがマリアに与えられた最高の恵みではないかというふうに思います。ルターというですね、宗教改革をした、この大変有名なですね、ルターという元カトリックの祭司であった人が、このルターのクリスマスブックという本に書かれている中において、クリスマスには3つの奇跡があると記されています。それは何かというならば、まず1つ目に、神が人となったということ。神なるお方が全く同じ人間の姿をとって母マリアより生まれたということ。これがまず最大の奇跡。そして二つ目に、乙女マリアと言われるこのマリアが処女を失うことなくして子を宿すことができた。これが二つ目の奇跡。聖霊によって高いところからの神様の力によって子を宿すことができた。これが二つ目の奇跡。そして三つ目の奇跡は、このような神秘が、神様のご計画が自分を通して行われることを信じることができた。
それが三つ目の奇跡。そしてさらにこの書の中においては、この三つ目の奇跡は決して前の二つ目の奇跡に劣るものではない、いやむしろ神様であるから人となってお生まれになること、また諸道解体をせずにですね、こう宿すことができる神様のお力、私たちは別にそれにおいて格別に驚くことではないと思います。神様ならおできになるでしょう。天地創造をされた神様なら、また死人を蘇らすことのできるお方なら、そのことは決して驚くべきことではなく、神様にとっては一つの奇跡のうちの一つであります。けれどもだとするならば、もっと大きな奇跡は、この罪人なる人間がその出来事のすべてを信じることができたこと。マリアも罪人の一人です。私たちと同じ人間です。マリアが何か立派だったから、罪がなかったから信じることができたのではありません。そうではない、罪人の一人として、ただ神様の恵みに預かり、これを信じ、そしてこう宿すことができた。私たちはこれを読むときに、まさにクリスマスの奇跡というものは、私たちがこの時聖書の御言葉を通して語られることを、私たちが信じるものにさせられていくという恵み。今日は信じる者の幸いということで、この説教のタイトルをつけさせていただきましたけれども、まさにクリスマスの奇跡、恵みはここにあるのではないかと思います。よくですね、この人間、神様には何でもできるけれども、人間の不信仰につける薬はない。ですね、それぐらい人間は信じることができない。よくですね、この駅前チラシ配りをしているといつも常連のですね、会う方がいらっしゃるんですけれども、その方は長年聖書を勉強してこられた方です。でいつも会うとですね、あ、牧師先生って言ってですね、今日は何のチラシですか、今日もこのチラシで、じゃあちょっといただいておきましょうって言ってですね、毎回チラシとティッシュを持って行ってくださるんですけれども、で寒い時は寒いですねってですね、話をしながら大変楽しい時があるんですけれども、でもその方も長年聖書は学んできた。そしてですね、ある時その方が、このいつもですね、ここはどういう意味でしょうか、もう私以上にですね、知識が豊富なので、ちょっとそれは私にもよくわかりませんと言って、あ、そうですかって言って帰ってしまうんですけれどもですね、それぐらい知識はたくさんあります。けれども、その彼が言っていた、信じるのは難しいです。たくさん語られてきたし、教会にも行ったことがある。でも信じることが難しいです。それは本当に人間の、いや私たちの叫びであると思います。信じることができない。いや、クリスチャンになったとて、問題が起こった中に、神様がそれでも成し遂げてくださる。なかなか信じるのは ですね、難しいことです。私は牧師になって3年目迎えましたけれども、牧師という名前をいただいたから信じることができるかというと、決してそうではありません。いや、むしろ、牧師にとして立てられたからこそ、本当に信仰が問われていきます。この現実で大丈夫だろうかですね。いつもガタガタしながら、あ、本当に不信仰な私を憐れんでください。なかなか信じることができない。けれども、私たちはこのクリスマスの時、今日ルカによる福音書を開きました。御使いは乙女マリアに現れて、この世にいました。ルカによる福音書1章28節、天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主が共におられる。これはですね、この言語だと、恵まれた方というよりもですね、喜びなさいと書かれているんです。命令形です。喜びなさい。そして言語にですね、忠実に訳すならば、喜びなさい。恵みを授けられたんだ。マリアは、ある日そのように御使いに言われたのでした。喜びなさい。もう恵みをあなたは授けられたんだから。主があなたと共におられる。30節には、マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。まさにマリアは、御子イエス・キリストを宿すということ、そしてそれを信じるということ、
この恵みをいただいたのであります。ですからマリアにおいては御使いから言うならば、神様から言うならば、喜びなさい。私たちもそうなんです。今日ここに集った私たちはいろいろなこの世の生活の中で様々な重荷を抱えています。人生にいろいろな試練があります。今もなお苦しみの中、困難の中、病の中、歩んでおられる方がいらっしゃるでしょう。けれども今日私たちがこの御言葉を聞くならば、喜びなさいなんです。なぜなら今日私たちはこの御言葉を聞いているからです。マリアに語られたのと同じように、喜びなさい、あなたは恵みを受けたんだ。今日この御言葉が私たち皆に、神様が語ってくださっているお言葉であることを信じて感謝いたします。喜びなさい。もうすでに私たちが頑張って恵みを受け取るんではない、いやもうすでにあなたは恵みを受けたんです。マリアはそのように聞いたんです。そしてその恵みの中でマリアはお言葉通りこの身になりますように、その信仰を、信仰の幸いを告白することができました。恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいたんだ。 Don't be afraid。 私たちはですね、この世の人生を歩んでいく中においてたくさんの恐れがやってきます。小さいことから大きいことまで。だからですね、いつもお話ししますように、聖書には365回恐れるなという言葉が書かれているそうです。どなたかが数えたそうです。ということは、私たちは毎日365日、恐れることはない。恐れることはない。聞き続けなければ、すぐに恐れてしまう存在。マリアも当然、自分の身に起こったことに恐れないわけにはいきませんでした。けれども、そのマリアは、この流れの中で、神様の恵みがただ一方的に注がれていく中で、マリアはこれを受け、そして神にできないことは何一つないということを信じ、この身にあなたのお言葉がその通りになりますように、そのようにこのことを受け取ることができました。エリザベトを訪ねていった、そこまで私たちは今日読みましたけれども、このですね、いとこであるこのヨハネが生まれる、このような話を聞き、マリアは急いでそれが事実であるか、エリザベトのもとに行きました。その時エリザベトもまたマリアと会い、主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう、そのようにエリザベトが言い、そして45節、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうか。私たちの人生の幸いはどこにあるでしょうか。いろいろなものが必要のように私たちは思います。人生を生きていくために、幸いに生きていくために、それこそ平和に生きていくために、私たちにはいろいろなものが必要なように思います。けれども今日のこのマリアの姿を見るならば、マリアには正直言って何もありませんでした。立派な家があるわけでもない、お金持ちの両親がいるわけでもない、いや自分も一緒に働かなければ生きていくことができない、そのような貧しい家庭に育った乙女です。また婚約者が与えられていましたけれども、聖霊によって宿ったというこの事実を知ったのはマリアだけでした。マリアが自身が神様から直接を受けたお言葉において恐れないわけにはいかなかったんです。けれどもそれでもなおマリアは、私は主のはしためです、このようなものに主が目を留めてくださった、その喜びゆえにマリアはこれを信じ、そして受け入れることを信じることができました。お言葉通りこの身になりますように、信じまたその御言葉に従う決意を、告白をしていきました。この告白ゆえに御子イエス・キリストはマリアのうちに宿り、そして私たちの全人類の救い主としてそのご計画を実現させてくださったのであります。もしマリアの灰がなかったら、今私たちがこのようにしてクリスマスを迎えることができなかったかもしれません。 それを私たちが思いますときに、私たち一人一人の信仰、私たち一人一人が信じ、そして神様にお従いしていきます。そのような恵みが神様のこの全世界の平和において、また全世界の救いのご計画においてどれほど重要であるか、私たちは思わずにはおられません。私一人ぐらい、まあ、別に私一人ぐらい信じなくても、神様はそうおっしゃらない。いや、あなた一人の信仰が私にとって必要であるということ、神様にとってあなたが信じることが私の計画のために必要であるということ、神様が今日私たちに語っておられることと思います。対抗説はですね、アドベントは対抗説というふうに言いますけれども、私たちはこのクリスマスの時にイエス様が誕生されることを待ち望むと同時に、また神様ご自身も私たちを待ち望んでいることを知らなければなりません。私たちが主のもとに行くように、主のもとに来るようにと、神様ご自身が待っておられるということ、そして私たちの口がお言葉通り好みになりますようにと、すべてを主に委ねていく。時々ですね、私はこの自分の歯医者の話をするんですけれども、大変いい歯医者にですね、数年前に導かれていきました。そしてですね、そこの先生、大変女性のですね、もう年配の方ですけれども、とってもいい治療をされる。で、その先生のところにですね、ある時治療に行きました。それと隣でですね、診察を受けていた、もうその方も年配の男性でしたけれども、その方がですね、隣で治療を受けていた時に、その歯医者の先生が、これこれこういう治療がいいと思います。あなたにはこういう治療が良くてですね、これからこういう計画で進めていこうと思います。どう思いますか？どうされたいですか？そのようにですね、その先生がおっしゃいました。そしたら、隣からですね、聞こえてきた声は、おっしゃる通りにしてください。ですね。先生のおっしゃる通りにしてください。で、私はですね、あーってやるの、すごい信仰だなと思いましてですね、あ、信仰ってこういうもんだな。本当に私たち、なぜそのようにその方が言ったか、なぜかならば、その方はわからなかったからと思います。歯医者の治療で一番いいものが何なのか、歯医者の先生が一番よく知ってる。これことをある意味信じていたから、その男性の方はおっしゃる通りにしてください。で、先生がですね、あんまりすぐに言うもんですから、先生が、いや、でもこういう治療も確かにあって、こうこうこうでって言った。いや、もう先生のおっしゃる通りにしてください。それに従います。信仰はこうでなければなりません。私たちもわからないんです。神様のご計画全部を知ることはできないんです。だから神様が語られるお言葉におっしゃる通りにしてください。そしておっしゃる通りになさってくださるでしょう。これが信頼です。信仰です。私たちはこの世では皆さんが歯医者に行ったときですね、どこかに病院に行ったとき、きっとお医者さんに従うと思います。私たちの信仰も同じです。聖書は神の言葉です。このすべてを創造された神様のお言葉です。そのお方が私たちに御子イエス・キリストを使わせてくださった。愛ゆえに私たちを愛し、私たちを罪から、滅びから救い出すために御子イエス・キリストを使わせてくださった。信じましょう。そして私たちは今日このマリアのように喜びなさい。もうすでに恵みをいただいているんだ。この恵みの中で私たちも幸いな人生を歩んでいくものになりたいと願います。主イエスを信じること、その信じる幸い、これある意味奇跡です。私が今信じ、そして牧師になっていることはもう最大の奇跡です。だからですね、よく、ここにも羊さんにいらっしゃいます。私を長年知っている人はですね、私を見たり、また今日もいらっしゃってますね。この長年いて、放蕩していた娘たちが、教会に帰ってきている姿を見ると、安心します。ですね、神様にできないことは何一つない。そのように、証人になれることを感謝です。放蕩も決してですね、ただの本当に無駄ではなかった、主に悔い改めつつですね、本当にそのように告白することができます。これは奇跡です。私たちが信じ、今皆さんが教会に来て礼拝を捧げられていること、これは決して当たり前のことではありません。この恵みの中で、いよいよ私たちはその奇跡に預かるものでありたいと思います。信じる者は幸いであると、イエス様が語られたように、私たちもまた、お言葉通り好みになりますようにと、 与えられた御言葉を信じ歩んでいくものでありたいと願います。その方を信じるとき、主があなたと共にいてくださる。どんな災いのところにあっても、どんな暗闇を通るときでも、たとえ死さえも私たちは恐れることはありません。主が共にいてくださる。最後までこの人生を幸いにし、祝福し、導いてくださる主が私たちのもとに来てくださった。喜ばずにいられるでしょうか。今すでに信仰に預かっている者たちも、もう一度私たちは単純に信じるということ、主のお言葉が好みになりますようにと、神を信じ神に従っていく、イエス・キリストを信じ主だけを礼拝していく、主の語られるお言葉を何一つ間違いはありません。神様にできないことは何一つありません。この信仰を持って私たち、このクリスマスの恵みに預かりたいと願います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、主の皆を心から褒めたたえます。今日も多くの方と共にアドベント、あなたのご誕生を待ち望むこの礼拝に預かることができましたことを心より感謝いたします。どうか今日語られた御言葉が私たちのうちに血となり肉となり実を結んでまいりますように。どうか私たちを信じる者になさせてください。あなたがあの時マリアに与えられたその奇跡を、どうか今日集う私たちにもお与えくださり、あなたを信じ、またあなたと共に生きる幸いな生涯を歩むことができますように。どうか今日集われしお一人お一人に格別にあなたの祝福と御恵みが豊かにありますように、どうかお導きください。喜ぶことができるクリスマスとなりますように、喜び恵みを受け取るクリスマスとなりますように、主の栄光が満ち溢れるこの時となりますように、あなたがこの中心にいてください。またこの地域にあって、日本にあって、世界にあって、主よ、あなたがすべてを治めてくださいますように心よりお祈りいたします。この時を感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。